今朝の説教の結論は、詩編27編の一節、主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。この詩にはダビデの詩というタイトルが付けられております。ダビデの作という意味であります。ダビデはその生涯の中でいくつも困難を経験しました。初代のイスラエルの王様はサウルという人でしたが、王様でしたけれども、サウル王が心の病になった時には、そのサウルに仕える従者でありました、まだダビデは事を引いてサウルの心を沈めたという記事も出ております。ところがサウルが街中の人々が言っている歌っている歌を聞くので、それはサウルは千をダビデは万を打ち倒すという、そういった内容であった。この歌を聞いたサウルはダビデに対する嫉妬のあまり、ダビデを持っていた槍で突き殺そうとした、槍を投げたと書いた。ダビデは幸いにもその槍から逃れることができた。しかし殺されそうになり、ついにアラノを転々とする事態に追い込まれた。またもう少し後の時代になりますけれども、ダビデが王様となった時に、実は自分の息子アブサロムというのがいたんですけど、そのアブサロムを担いでこのダビデに反抗しようとする、そういう勢力があったんです。そのためにアブサロムが自分の息子でありますから、アブサロムを殺すことはできないという、そういうことですよ。そのためにダビデは自分の住んでいる王宮を出て追われて、そしてこのヨルダンの彼方にまでも都を落ちをしていったという時のことが書いてあります。そのような自らの弱さを幾度もダビデは経験し、己に絶望して歩んだことも数多くあった。そういうことが今日の詩編の背後にあるのではないかと考えられるのであります。詩編についてはいろんな仲介書が説明があるんですけれども、私が一番教えられているのは、日本語でも三巻、出村先生の訳によって訳されておりますが、150編全部が詩編の仲介があるんですよ。これが日本語で読めますので、皆さんもぜひ読んでいただけたらばと思いますよね。でその中でこの詩編27編についてこういう言葉を書いているんですね。ダビデが神を光、主は私の光、あるいは私の救いというふうに読んだのはなぜなんだろうか。私たちは自分の命を愛するあまり、命の保護者が神であるということを知らないときに恐れを抱くのだ。神をさまざまな誘惑に対抗する、それから守ってくれる盾、死の暗黒から私たちを守ってくれる盾であるということを知るとき、 私たちは神の御手と神の御力によって取り囲まれているんだということを知るとき、私たちは初めて平安を得るのである。神が我々を保護するために振るわれる大きな力、滞納、牽制をしかと推し量ろうではないか。神の力、一体我々はどれだけのものだと考えているんだろうか。本当に神の力というものを我々は知っているんだろうか。カルバンそのところですね、我々を守るために我々のために振るわれるその滞納、神は創造者なる神じゃないですか。天と地を作られた神じゃないですか。そういう神の力をしかと知ろうではないか。神が全ての恐れを抑えるために常にこれに優位を与えることを学ぼうではないか。我々のために振るってくださるその力、無から有を作り出した、あるいは天と地を作られた神の大能の力というものを我々はどんなに大きなものであるか、我々が経験しているいろいろな問題、課題、それよりもはるかに大きなものであるということを認識しようではないか、学ぼうではないかと言ってるんです。そしてこの詩編の一番最後のところに、これ読みませんでしたけども、一番最後のところにはですね、主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望めと書いてあるんですね。これ今日は4節まで読みませんでしたけど、ずっと一番最後です。そう書いてある。ここでなぜ主を待ち望め、主を待ち望めと繰り返されているのか。それは我々の全生涯を通じて我々の戦いは止むことがないからだっていうんですよ。一回だけ困難があったというんではない、繰り返し繰り返し、実は人生の最後の終わりの日まで戦いは続いているんだ、あるんだ。生涯を通じて我々は戦わねばならないんだ。新たな戦いが常に現れるのだと書いています。だから繰り返されているんだ。主を待ち望めということが新しい言葉として我々はこれを聞かなきゃならないんだ。生徒の不安と悩みは長く続くことを知っているからである。聖書は我々の人生の不安、神を信じる者たちの悩み、それは実は一回だけで終わってしまうんじゃない、長く続くんだということを聖書は知ってるんだ。だから繰り返し待ち望めと言ってるんだ。我々を囲む貧しさや病、誤解、迫害、しかり罪と死さえも神により頼む我々を倒すことはできないのだ。罪と死も我々を倒すことはできないのだ。それだけの力が神を信じるという信仰にはあるんだと、このことをつかまなきゃなんないということですよ。何かあっさりと考えているんじゃないんですよ。我々聖書は信仰の力というのはそういうもんだということを認識しなきゃならないんだ。信仰ですから、このその6節に、この後の4節からその後の少し後のところに、私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌うと いうこの6節をこう説明してるんですね。信仰による歓喜の歌、喜びの歌、勝利の歌声が礼拝者の群れから上がっていくんだ。本当に神の力を信じてそれに信頼していくということから来る平安がなければどうして賛美歌歌えるんですか。不安で歌えないんじゃないですか。そんなことは、ここに神の力というものを、本当に信仰の力というものを認識せよと聖書は言ってるわけです。その時初めて我々は本当に心の底から恐れではなくて、恐れなくていいんだ、恐れを守ってくださる、恐れを打ち倒してくださる神の力があるんだと、その力に我々は満たされていくんだ、それが信仰による喜びの歌を上げていくことができる、それが礼拝だっていうわけですよ。主に向かって賛美の歌を歌う、このようにダビデが人生の暗夜航路を歩んでいけたのは、また希望を失わずに遠くまで展望しながら希望の人となり得たのは、主は私の光、私の心の光となってくださるのはあなたですと、あなたこそ私の命の力です、そういう信仰であった。誰でも自分の人生が先どのようになっていくのかわからないじゃないですか。しかしなお神の力が私を守ってくださるんだという、そういう展望を持つことができたんです。希望を持つことができたんですよ。だからここで終わってしまわないで、ダビデはあの偉大な働きをなすことができたんですよ。つまずき、不安、恐れを経験しつつもなおダビデはそういう生涯を送ることができた。この詩篇を残すことができたんですよ。個人的な話でありますが、私自身も高齢になってきて、人生最後の時はですね、安楽かと平安かと思うんですよ。ところが全くそうではない。安楽かと思うと兄はからいや、友人の死、若い人の死、私よりも若い人が亡くなってるんですよ。自分自身の肉体の弱さや病との戦い、次々と高齢になってきて新しい問題に直面してるんじゃないですか。平穏ボンボンにですね生きてるなんて人は少ないですよ。みんな新しい問題に直面してるんですよ、高齢になってきて。こんな人生じゃなかったはずだと思いながら、実はそういうところに直面せざるを得ないのが我々の現実じゃないですか。平安どこじゃないんですよ。安穏どこじゃないですよ。なんでこんな体になってしまったんだろうか、なんで自分は動けないんだろうか、さまざまな不安が自分をよぎっていくんであります。そういう中でどんな困難も神により頼む我々を倒すことはできない。主は私の光だと告白できる幸いを思います。そして最後に、この人生 の, この高齢になってきて複雑なことはいろいろな、若い時には問題がさまざまあった、しかし単純化してくる。ダビデは私は一つのことをただ主に願うと言ってるんです。それだけを求めよう、命のある限り主の家に宿り、そして主を仰ぎ望んで喜びを得、 主に向かって賛美の歌を歌う。ただこれだけを望もう。これだけを本当に自分の心の支えとする。他のいろんな問題もあるかもしれない。しかしそういうものではなくて、ただ一つのことをダビデは願った。これこそ、それだけを求めよう。それは主の家に住み、主の家に宿り。それは宿るということは永続的な、単なる仮初めではない。信仰生活は仮初めじゃないんですよ。一時的に来てあと終わってしまうっていうもんじゃないんですよ。家に住むようなものなんですよ。神の家に定住していく。そこで神の恵みを味わっていく。神の恵みに預かっていく。これこそが礼拝の姿であります。そして主を仰ぎ望んで喜びを得、主に向かって賛美の歌を歌おうではないか。これがダビデのただ一つの最後の人生の終わりに向かってのですね、一つの単純化したですね願いであった。それだけを求めよう。命のある限り礼拝者であろうっていうことじゃないですか。今日ルカ福音書の方も読んだんです。ルカ福音書のこの2章に出てくる人物にシメオンという人物がおります。まあ、シメオンとアンナ、イスラエルが慰められることを待ち望んで神の前に歩んできた。またアンナは2章の20ルカ伝の方によれば、非常に年を取って若い時に嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。そしてエルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことをお話しした。シメオンもアンナも長い間一つのことを願って、イスラエルの慰められるのを、神の救いによって本当の慰めが与えられることを願っていた。神は彼らを幼子を救い主に出会わせてくださった。シメオンはこう歌っている。私はこの目であなたの救いを見た。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。イスラエルだけではない、異邦人をも照らす啓示の光だ。ここにこの目であなたの救いを見たと書いてあります、言っています。岩波書店の訳は、この両眼で私はあなたの救いを見たと訳してるんですね。で、その中っていうのがありまして、読んでみますとこう書いてある。原文は複数形が使われているんだ。だから両眼というふうに、二つの目っていうふうに自分は訳したんだというふうに、この岩波訳は書いてるんです。説明してるんです。まあ普通で肉眼でも2つの目があるんで、当たり前といえば当たり前っていうようなことなのかもしれないんですけれども、しかしこの複数形はただ単なる複数形ではないと思うんです。ただ肉眼の2つの目があるという、肉眼の2つの目で見たっていうんじゃなくて、そうではなくて、幼子の顔を見た時、幼子を見た時にそこに神の救いを見たと書いてるんですよ、聖書は。ただ顔を見たんじゃないんですよ、シメオンは。神の救いを見たっていうんですよ。この目は何なんだ。これ肉眼の目では見ることはできないんですよ。肉眼はただ赤ん坊の顔を見ただけですよ。この目は信仰の目でこの幼子を見たという意味であります。それがこの信仰の認識を持って幼子を見た。 信仰の目を持って見たときに、そこに神の救いがあることを認識できた。だからシメオンは続いてこういう、幼い若い母親マリアにこういう、マリアを祝福していった。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。マリアは何のことか分からなかった。しかしそのように神によって制定されている神の聖なる定めだと、そういうことを見ることができたのはシメオンという信仰者の信仰の目であります。それは十字架の死の予見であった。マリア、あなたは剣で胸を刺し貫かれる。しかしルカ伝1章の31節で天使が言った、その子イエスは偉大な人になり、名前の通りイエスは救い、意味ですよね、ヨシア、救いをもたらすお方、糸高き方の子と言われる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。私たちはこの世のものの見方、客観的な価値判断も必要であります。しかし同時にこの背後に神がおられ、救いの御業を行っている、この事実を見ていく信仰の目、この二つの目が我々には必要なんだ。そしてシメオンはこの二つの目を持っていたんだということであります。ダビデはどんなに暗い状況の中にあっても決して絶望に陥らなかった。それは先ほど言ったように、主は私の光だ、私を導く光だ、私の救いだ、私の命の砦だ。私たちの命を本当に支えているのは我々ではないのです。我々の命を本当に支えているのは命の創造者である神ご自身なのです。この神の力によって我々はさまざまな困難から守られて、そして命を全うすることができるのです。そういう目を持とうではないかというのであります。なぜなら災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してくださる。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてくださるからだと、この後続けていますよね。詩編27編。シメオンもアンナもかなり高齢であった。自らの命の時間的終わりを意識していただけではなく、自分の人生がどんなに罪と汚れに満ちているかということを長い人生の旅路の中で歩んできて実感していたのではないかと思うのです。高齢になってきますとですね、体にシミが出てくるんですよ。シワも出てくるんですよ。これ避けられないんですよ。人生を歩んできたということだと思うんです。エペソ書の中にキリストが教会を迎えるということが書いてある。信仰者一人一人を迎えていく、その時にですね、教会を清めて聖なるものとするためであり、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えると書いた。キリストはそのようにご自分の教会をシミもシワもないものとして迎えようとして 清めてくださるんだと言ってるんです。多分シメオン、アンナ、まあ、84歳という年齢書いてありますけども、長い人生の旅路の中でですね、そういうことを経験してきたと思うんです。あると思うんです。シミもシワもない人はいません。そういうものをみんな持っている。しかしキリストによってその罪が許され、清くて傷のない栄光の姿となって我々は神の国に迎えられていくんだと言ってるんです。地上にある教会の姿はそういうことを励んでいきなさいということじゃないですか。もう年取って何もすることがないわ、そんな人はいないんですよ。自分自身を清め、神に仕え、人に仕えていく偉大な働きがあるじゃないですか。そういう使命があるじゃないですか。私たちは主の御国に迎えられるためにいよいよ自らを清められ、キリストのものとなっていかねばならない。そのために続けていかなきゃならないのが礼拝でありますよね。礼拝から離れれば、神の家から離れれば、こんなことは何も問題にならないんですよ。聖書で言ってることは、礼拝に来て初めて我々は聖書を本当に読むことができるんです。神を礼拝することと聖書を読むということとはつながってるんですよ。礼拝しないで聖書を読んでも聖書は分かりません。礼拝しても聖書を読まなければ神のことは分かりません。礼拝しながら聖書を読むということの中にキリスト者の教会の姿があるんであります。主を仰ぎ望み喜びを得、その宮で朝を迎えることを願った。これダビデの願いだけど、これはシメオンとアンナの願いでもあったと思うのです。彼らはいよいよ救い主に出会い、いよいよ十字架につき、よみがえられた復活の主の命に満たされて終わりの日に向かって歩んでいったに違いない。新しき年もそのような歩みの中に私たちの本当の平安があることを確信して、主を礼拝する喜びに満たされて進んでいきたい。お祈りします。父なる御神様、2024年の最後の礼拝をこのような形で兄弟姉妹と共に守ることを許されたことを心から感謝いたします。時の支配者はあなたであり、過ぐる年もまた来たるべき年もあなたのご支配の中にあって一人一人を進ましめてください。この一週間の旅路をどうか守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。